先ほど写真でもありましたけれども、先週はクリスマス礼拝があって、そして平日の夜はイブ礼拝もあって、いやー盛りだくさんのクリスマスの締めくくりだったなと思います。皆さんはどのようなクリスマス、そして年末年始過ごしておられたでしょうか。先週のクリスマスはインマヌエルである神、イエス様が私たちと共にいてくださるその喜びをご一緒にお分かちしました。イエス様が今も私たちと共にいてくださるということは、これは本当に大きな喜び、驚きですね。この一年、私もいろいろと驚くことがありましたけれども、一つこんな驚いたこともありました。娘は今年中学生になって、そして近くの中学校ではなくですね、少し離れた中学校に通うようになりました。広野町というところにある中学校で通学するのに、だいたい電車に乗って1時間半ぐらいかかるんですね、家から。なので朝はもう5時過ぎぐらいにはもう起きてですね、ご飯食べてって、そして頑張って通学していたんですけれども、ある時娘がですね、学校から帰ってくると、すごいニュースが今日あるよって教えてくれたんです。何って聞くと、今日こんなことがあった、興奮気味に教えてくれました。それは授業中ですね、先生がこんなことを生徒たちに聞いたみたいです。みんなはどこの地区から来てるの？地域から来てるの？話があったみたいです。するとですね、いわきから来てるっていう人が、何人かいたみたいですね。やっぱりいわきから何人か来てるそうです。すると先生がですね、あ、私もいわきなんだよって。あ、それは偶然だなと。じゃあ、先生がまた聞いたんですね。いわきのどこに住んでるのって。だから娘が、泉って言ったんですね。そしたら先生が、泉って、私も泉だって言うんですね。そしてですね、これは YouTube で映ってるので、これ以上住所言えないんですけども、泉のどこって娘聞かれてですね、いやいや、ここ、この地区だって言ったら、って、私もそこだって先生言うんですね。いや、ちょっと待って、何丁目だって言ったら、一緒だって言うんですね。って。じゃあもう番地はどこだって、こうだって言ったら、って。ちょっと待ってって。皆さん、この話のオチわかりますか？なんとですね、我が家の裏に先生が住んでおられたんですね。もう私もうそれを聞いてびっくりしてですね、もうリビングのカーテンを開けて、娘はあそこの家かって、もう指を指しながらですね、今から挨拶に行こうかとかいろいろ考えながらですね、いやー、まさか離れたところに住んでると思っていたはずの人が、いや、まさか裏に住んでいるだなんて、いやー、これはびっくりしたなと思ったんでした。クリスマス、インマヌエルである神イエス様はですね、私たちと共にいてくださるっていうのは、もっともっと驚くべき知らせですね。神様って遥か遠くにいる方じゃないのって、人間とはもう遥か遠くかけ離れた方じゃないの？そうじゃないんですね。イエス様は今日も、そして今年一年も私たちとずっと一緒にいてくださった。ああ、これは本当に驚くべきことだと思います。私がそれに気づかなかったようにですね、私たちが気づくか気づかないか、それは関係ありません。あなたとずっと一緒にいてくださったインマヌエルである神様がおられます。その方に感謝を持って、今日もその方の声を聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、2024年最後の日曜日となりました。愛する兄弟姉妹と共に集い、今日もあなたのお言葉を聞くことができるこの幸いに感謝いたします。今年一年を振り返った時、私たちは決して喜びばかり、楽しいことばかりの歩みではなかったかもしれません。しかし私たちが苦しみ、悲しみ、悩むとき、イエス様、あなたが私たちの傍らにいてくださった、その驚き、喜びをもって感謝いたします。今日もイエス様、神様、あなたが私たちに御言葉をお語りくださることを感謝いたします。 ここまで歩んできたこと、それは決して私たちの力ではありません。すべて主の恵みであったことを、今日もう一度私たちが思い返すことができますよう導いてください。これからの時、御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は一年の最後、年末感謝礼拝ということで、皆さんと今日はご一緒に恵みということについて聖書から見ていきたいと思います。今日皆さんとご一緒に確認したいこと、アウトラインは用意してはいないんですけれども、もうそれはもうこの説教台そのままですね、すべてが恵みであったということ、そのことを確認したいと思います。そしてすべてが恵みである、その中でも何が一番の恵みなの？それはやはり福音、その恵みを私たちは受け取ってまいりましょう。私たちが今その福音に立っているならば、それ以上の祝福、恵みはありません。今日も最後に、メッセージの最後にですね、今年1年の感謝の動画をご一緒に見ますけれども、今年もたくさんの祝福がありました。しかし私たちはですね、この2024年、この1年の感謝、それよりはるか前にすでに大きな祝福、恵みをいただいているのだということ、それをもう一度何度でも確認してまいりましょう。今日皆さんとご一緒に見ます御言葉は、コリント人への手紙第1です。このコリント人への手紙はパウロが記したものです。パウロがそこでどのように恵みを捉えていたのか。まずはじめに今日の箇所、1節からですけれども、飛んで10節の聖書の箇所、その前半部分をご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒に15章の10節の前半部分お読みしましょう。3、はい。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。これが今日のもう終着点というんですか、結論です。神の恵みによって私は今の私になりました。私たちは今日この告白を持って一年を終えたいんです。すべては恵みであった。すべての栄光を主にお返しして、この一年を締めくくってまいりましょう。まずはですね、聖書に記されている恵みとはどういうものか、その恵み、それについて確認しましょう。恵みとはですね、聖書に書かれている恵みとは、まず第一に神様から与えられる一方的な無償の贈り物、賜物、プレゼントだということです。無料なんですね。ただなんですね。あなたに何か価値があるから、それに見合っているから、じゃあ恵みをあげましょう、そういうことではありません。神様の一方的な思いによって与えられるものが恵みです。今日はいろんな国の方々集ってくださり、また礼拝できること感謝ですけれども、日本人がですね、ただと聞くと皆さんどうでしょうか。怪しいって思われる方もおられるかもしれませんね。何か裏があるんじゃないか思ってしまう。私も近くのショッピングセンターに行くとですね、大体無料で何か配っているんです。ビンゴゲームしませんかとかですね、子供さんにおもちゃ風船あげませんよってそういうのをしているとですね、私は必ず疑ってしまう。いや、後から絶対個人情報聞かれるんじゃないかって。太陽光ありますかとかですね、携帯電話どこの会社使ってますかとかですね、教会だったらもうなんか勧誘されるんじゃないか、ただとか言うとですね、そういうふうに思われることもありますね。無料とかただっていうのは嫌だ、ただ受けるだけは嫌だ、自分が何かしないと、そういうふうに思う人も多いと思います。しかし聖書に書いてある恵みというのは、ただ受け取るだけ、一方的に与えられる、それが聖書に書かれている恵みです。その一方的な恵みとは何なのか、今日の箇所からパウロが熱心に伝えようとしたその恵み、ご一緒に見てまいりましょう。15章の1節と2節、1節と2節を続けてご一緒にお読みしましょう。3、はい。兄弟たち、知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。 私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。パウロはこの15章で改めて福音とは何ですか？福音について語ります。その福音こそが神様が与えてくださった素晴らしい恵みだからです。福音というのは良い知らせとも言います。なぜなら2節にも記されています。福音によって私たちは救われるのだ、あるからです。福音の恵み、それは私たちに無償で救いをもたらすものです。ではパウロが語った福音の中身、コンパクトにまとめられています3節と4節、福音の中身について3節と4節を続けてご一緒にお読みしましょう。3、はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。福音とは何ですか？この3節と4節にとてもシンプルにまとめられています。パウロが最も大切なこととして伝えたのは何だったんでしょうか？3節に戻っていただくと、それはイエス様は私たちの罪のためにまず十字架にかかってくださった、そして死なれて墓に葬られた、そして3日目によみがえられたということ。それらはどれ一つとして欠けてはいけない大切なことです。この福音が私たちにとっては大きな恵みなんです。なぜならこの福音に対してですね、私たちが何かしたということはないですね。私たちが何かしたからこの福音を与えられたということではありません。一方的な神様からの贈り物、賜物であります。私たちができること、それはただ信じることです。しかしその信じるということすらも実は神様が導いてくださっている。ですから全てが神様の主体、神様が導いてくださるものなんです。私は今年の夏に7年目ということで1ヶ月のサバティカル休暇をいただきました。いや、とても良い時、家族でも過ごすことができました。それと同時にですね、これまでの6年間の働きを振り返って、ああ自分って疲れてたんだなって、そのことに気づかされました。立ち止まらなければわからなかったんです。以前もお話ししましたけれども、私は何かですね、こういう牧師にならなければいけない、こういう働きをしなければいけない、何かこう自分に無理をしている、そういうところがあったんだということに気づかされました。それはきっともしかしたら会社員時代を経験したからそのような考えができていたのかもしれません。私が会社員をしていた時にはですね、常に周りから評価をされるわけですね。まあ、年末ではなく年度末にはですね、毎年毎年、あなたは今年何をしましたかって上司から、まあ、成績の判断じゃないですけれども、そういう機会があるんですね。今年何をしましたか？会社にどれぐらい貢献しましたか？それによって、その評価によって、給与が決まってくる。まあ、そのうちですね、年数が経っていくと、今度は自分もですね、今度は後輩を評価するようになっていく。まあ、そのような評価の中にいた私、するといつの間にか自分の中で何か働くというものには評価がつきまとうんだ。そういうふうに私の中で考えが身についていたんです。そしてそれは牧師になってからも一緒でした。私はこれまで6年間の中で一体何をしてきたんだろうか。いや、ちょっと待って、大したことしてないんじゃないか。私はこの働きをしていいんだろうかって思う時もありました。しかし神様が与えてくださったこの福音の恵み、このパウロが最も大切だとして伝えたこの福音の恵みはですね、私たちをそのような評価する、そのような基準から解放してくれるものです。 福音によって私たちは本当の自分の価値って何だろうかって、それに出会うことができます。知ることができます。自分に何ができるとか、これまで何をしてきたとか、こういう業績を上げたからとか、それによってあなたは素晴らしい人だ、救いを受けるべき人だ、そういうことは一切関係ない。一切関係ない。どんなあなたも愛されている。そのために私が十字架にかかったんだっていう、その福音を知るとき、私たちは本当の自分の価値を知るんです。この前、宣教師のお一人がこのように分かち合ってくれました。私がここに来たのは、私が今ここで働いているのは、何か自分の価値を証明するためにここで働いているんじゃないんです。ただ主に仕えるために身を低くして私は仕えているんだ、分かち合ってくれました。あ、本当にその通りだと思いました。私たちはいかがでしょうか。知らぬ間に私たちの自分の何か平日に成している仕事によって、奉仕によって、私とはこういうものだ、私にはこれができる、そのようにして自分の価値を証明しようとする、そのような無理をしている心が私たちのうちにはないでしょうか。しかし、その宣教師がおっしゃってくださった、そのような姿勢こそが福音の恵みによって生かされる、そのような姿だと思わされました。また先ほど写真で報告がありました、先週の映画会ではですね、アフガニスタンで医師をされていた中村哲さんの映画、荒野に希望の火を灯すという、これはとても素晴らしい映画でした。またぜひ教会や大野チャペルでもご覧にいただければいいなと思いますけれども、中村哲さんはですね、お医者さんとしての働きも素晴らしかった。マラリアに対してですね、もう薬を日本からたくさん取り寄せて、もう十何万人の命を救ったり、それだけではない、干ばつに対してもう自らショベルカーを動かして、用水路を建設して、いや本当に素晴らしい働きだなと思わされました。しかし、私たちがそのようなすごい働きをした人、何か成した人の働きを見たときにですね、ああ私って何もしてないって思う必要はありません。確かに私たちは中村さんのようにですね、アフガニスタンに行って用水路を作るって、そういう働きを私たちすることできないかもしれません。しかし、それでも神様から見て、あなたたちの価値は、私たちの価値は少しも変わらないんですね。そして中村さんご自身もこのように言っておられました。人が決めた欠点や美点を超えて、ありのままの存在を受け入れてくれるものの存在が大切なんだ。ありのままの存在を受け入れてくれるものが大切なんだ。中村さんはそのように語っていました。何か多く働きをなすことが大切なんだって、中村さんはそう言いませんでした。ありのままの存在を受け入れてくれる、それはまさしくイエス様のことです。私たちに何ができなくても、これまで何もできなくても、そんなあなたのために私は十字架にかかると、あなたの本当の価値を見出してくださった、そのイエス様がいてくださるということです。ですから、もう私たちは、その福音を知った私たちは、福音の恵みに生きる私たちは、何か働きによって、奉仕によって自分の価値を証明しようとする必要はありません。何ができなくても、またできなくても、失敗しても、苦しんでも、私たちには変わらない価値がある。これが福音です。パウロもこの福音の恵みのこの視点に固く立っていました。パウロはこれまでの自分の弱さ、過ちを振り返るんですね。飛んで8節9節をご一緒に見てまいりましょう。8節と9節を続けてご一緒にお読みしましょう。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、 人と呼ばれるに値しないものです。パウロは8節を見るとイエス様が自分に現れてくださった、イエス様と出会った時のことをもう一度思い返しています。そして自分のことを尽き足らずで生まれたものだ、未熟なものだ、表現しています。皆さん驚かれるかもしれません。あのパウロ先生があって、だって新約聖書でもういくつも手紙を書いて、もう伝道旅行に何回も行って大きな働きをしたあのパウロ先生が、なんでこういうことを言うんだろうって。なぜパウロが自分自身のことをこのように言っているのか、それは彼がこれまで歩んできた道のりに関わっています。パウロはこれまでどのような歩みを送ってきたでしょうか。まあ、少し振り返ってみますと、パウロは生まれながら、まあ、ユダヤ式のですね、英才教育のようなものを受けていました。まあ、エリートコースですね、ガマリエルという師匠がいて、その師匠のもとで一生懸命学んで、律法を守ることが大事なんだ。そこから逸れてはいけない。まあ、自分だけではないですね、もう律法に背くものは許せない。そのように厳しく熱心でありました。その熱心さがですね、もう攻撃的になっていく、そのようなことがありました。そんな時ですね、ある人たちが、ある集団がですね、パウロの前に現れるわけです。それはどういう人たちかというと、十字架にかかったイエスをメシア、救い主だという人たちが現れるわけです。もうパウロにとってはそんな考えは許されないわけですね。十字架にかかって死ぬということ自体ですね、もうそれは呪われたっていうことでしょう。そんな人がメシアなはずない。それはものすごく危険な思想だって。そんなことを言う者たちはもう片っ端からもう牢屋に入れる。それがパウロがしていたことです。しかしある時パウロはダマスコという町に向かう途中、天からの光に照らされてイエス様と出会う経験をします。その後パウロはですね、自分のしていたことの過ちを認めて、向きを向き直してですね、イエス様を救い主として受け入れました。そしてパウロは過去の自分を振り返って、9節にもあるように、それほどに自分は教会を迫害して苦しめていた。苦しめていた人たちのその姿も思い浮かんだかもしれません。自分はそれほどのことをしてしまったんだということ。だからパウロは自分のことを、自分は使徒の中で一番小さなものだ、使徒と呼ばれるに値しないようなものだとここで言っています。しかしそんな過去のことに苛まれるパウロでしたが、彼には確かな確信がありました。それが今日初めにお読みした10節の御言葉です。もう一度今度は10節の全体をご一緒にお読みしましょう。3、はい。ところが神の恵みによって、で、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、パウロは過去には何度も神様を悲しませるようなこと、そして後に兄弟姉妹となるクリスチャンを散々苦しめてきました。思い返すだけでもう胸が痛むような出来事をパウロは抱えていたわけです。しかしそんなパウロの過去の過ち、悲しみ、苦しみ、それを全てを覆い隠す、覆い包むような、それが神の恵みであったということです。パウロはその神の大きな恵みの中にこの時包まれていました。私たちはいかがでしょうか。今年1年、2024年を振り返ったとき、またこれまでの人生を振り返ったとき、ああ、これがなければよかったなって。私なんであんなことしちゃったんだろうって。そう思う失敗、傷ついたこと、傷つけてしまったこと。思い返したくない。思い返すだけで胸がチクチク痛むような、 そういうことがあったのではないでしょうか。しかしそれらのことすべてを癒す神の恵みがあります。神の恵みによって今日のあなたがいるんです。何一つとして欠けてはいけない、すべてがあったから今日のあなたがいるんです。私たちはこの恵みによって生かされてまいりましょう。そして神様の恵みによって生かされるというとき、私たちの人生にはある変化が生まれてきます。それは頑張るということから解放されるということです。私たちはもう何か自分を偽ってですね、無理をして大きく見せようとしたり、そういう必要はありません。今年教会で何度か聞いた言葉がありました。それはですね、教会に初めて来てくださった方が、ああこの教会ってあったかいですねって言ってくださった、その嬉しい言葉でした。英会話に来られているお母さん方もですね、教会行ってくるとなんかくつろいじゃうんだよねって言って、ゆっくりそこでお茶を飲んだり交わったりしてくださいました。先週はですね、初めて教会に来てくださった方がこんな話をしてくださったそうです。この教会ってなんだかほんわかしてますね。ほんわかって、まあ、なかなか日本語に、するとなかなか難しい言葉かもしれませんね。先週働き人たちがですね、集まって、まあ、日本人またフィリピン人ドイツ人、アメリカ人で集まってですね、ほんわかってどうやって英語で説明すればいいんだろうって、もう苦戦していたんですね。するとある宣教師が言ったんです。じゃあほんわかのその逆は何なんですかって、逆の言葉って何ですかって、うん、いや、じゃあ ピリピリとかそういう感じかななんて言いながらですね、話していました。まあ、ほんわかっていうのは、ああ、いい言葉だな、嬉しい言葉だなと思いました。温かな、何か優しいイメージがありますね。イエス様もきっとほんわか、温かなはずだった人だ、方だったはずですね。まあ、そうでなければですね、イエス様のところに子供が駆け寄っていくっていうことはなかったんじゃないでしょうか。まあ、子供っていうのはですね、誰よりも大人がピリピリしてるとかですね、大人同士が一生懸命喧嘩のように話しているっていうのも、もう誰よりも敏感に受け取る、そういう存在です。まあ、それは子供だけではないですね。私たちピリピリしているところに今日も行きたいってならないですよね。ところで皆さんは温泉好きでしょうか。温泉、ここから近くにはですね、湯本温泉っていう、まあ、有名な温泉がありますね。いくつもの日帰り温泉があって、旅館があって、私は今年の夏子供キャンプがあって、子供キャンプたくさんの子供たちがここに泊まるので、2階にあるシャワーだけじゃ足りない、よしじゃあ温泉を探さなければいけないと言ってですね、日帰りできる温泉、湯本温泉に行ってですね、いくつかの温泉探し歩いてきました。でも皆さん注意しなければいけないのは、湯本温泉の中にはですね、とてつもなく熱い温泉があるんですね。私は息子とですね、温泉を巡る中で穴場のようなところを見つけたんですよ。200円だったかな、もうすごく安いんですよ。あ、これは安いと思って、ここは子供たちで行ったらいいかもしれない行って、そして息子もですね、大喜びして、やったって言って、湯船に足をつけた瞬間、あっちって言って、もう全然入れなかった。もう私の体感で言ったら、もうあれは45度を超えてるんじゃないかっていうぐらいですね、もうとてつもなく暑かったですね。まあ、いろいろ温泉を巡る中で分かったことは、息子はだいたい41度以上のお風呂に入ると、あっちと言って入れないっていうことが分かりました。でもちょうどいい温度であれば、もう大喜びしてですね、いつまでもそこで、まあ、泳いじゃいけないんですけれども、まあ、もうこうやって遊んでいるわけですね。まあ、私たちの教会もですね、温泉のような教会になりましょうとは言いませんけれども、私たちがこれまで抱えてきた、持っていたその考えですね、ああこうしなければいけない、何かやらなければいけない、そういう頑張りとかですね、ピリピリしたもの、そういうものを脱ぎ捨ててですね、ありのままの神様に愛されている私たち、温かい関係で この教会を築くことができたら本当に素晴らしいことかと思います。温泉には様々な効能がありますね。腰痛に効くとか冷え性に効くとかですね、いろいろあります。温かな神様の恵みはあなたのこれまでの傷、痛み、悲しみを回復させる力があります。現在の私たちの教会はですね、宣教の計画を一生懸命立ててですね、じゃあ3年計画だ、1年目はこういうことをして、2年目はこうして、弟子訓練もこうだって、あんまりそういう教会ではありません。まあ、わかりませんけれども、もしかしたら明先生が赴任された当初はガリラヤから世界へということで、まあ、宣教だという時期もあったかもしれません。しかし今は神様の恵みの中でみんながほんわか励まし合い、許し合い、成長していく、それがこの教会に与えられた姿勢ではないかと思わされるんです。その姿はですね、決して牧師が一生懸命作り出すものではありません。皆さんも頑張って作り出すものではありません。神様が今日そのように導いてくださっている、そのように感じます。私たちは信仰においては熱心でありながらも、教会としては神様が与えてくださったこの雰囲気を大切にしながら、ほんわかと温かい交わりの中で歩んでいけたらと願います。先ほどの10節の後半部分ではですね、パウロは自分のこれまでの働きを振り返ってこのように言ってますね。私は他のすべての人たちよりも多く働きましたって。え？って。あれ？なんか多いとか少ないとかそういうの関係ないんじゃなかったのかって思うかもしれません。やっぱりなんかしないといけないんだ。パウロ先生のようにやっぱり私も何かしなきゃいけないんだ。そうじゃありません。パウロが伝えたかったことはそういうことではありません。さらにその先にはこのように書いてありますね。パウロは確かにたくさんの働きをしました。しかし働いたのは私ではないんです。私と共にあった神の恵みがその働きをしたのです。そのことを彼は告白しています。決して自分の力じゃない。すべては神の恵みだ。彼は告白しています。私たちの教会も今年様々な感謝がありました。これから見ていただく動画を私も作りながら、あ、こんなことあった、こんなことあったって思い返すことがありました。そのことを覚えるとき私たちは、ああ、これは私たちが成したことだ。これは私がやったことだ。そうではなく、すべては神の恵みだ。そのことを告白して、この感謝の動画を振り返って見てまいりたいと思います。すべては恵みだということを思い出してまいりましょう。それでは動画の方をお願いします。皆さん、今年一年振り返ってみていかがでしょうか。さまざまな感謝、恵みがありました。これらのことは私たちの力や努力ではありません。すべてが神様の恵みです。来年はどのようなことが起こるでしょうか。どのようなことがまたこの最後の一年を振り返る動画に載ることでしょうか。たとえ何もなかったとしても、多くなかったとしても、私たちはすでに福音という大きな恵みをいただいています。そのことを感謝して、この一年を終えてまいりましょう。最後にもう一度十節の前半部分お読みして、お祈りしたいと思います。ご一緒に告白として次に送っていただいて、十節の前半部分ご一緒にお読みしましょう。三、はい。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。黙祷の時をもってまいります。ピアノを弾いていただきながら、今年一年振り返り、すべては主の恵みであったことを覚えてまいりましょう。 は皆さんと御言葉から全てが恵みであったのだと、パウロの生涯の歩みを通してもご一緒に見てまいりました。パウロの歩み、それは決して輝かしいだけの人生ではありませんでした。後に兄弟姉妹となるものを苦しめ悲しませ、自分がこうだと間違った方向へと突き進んでいました。思い返せば胸が痛む、そのような出来事もパウロはイエス様との出会いを通し、それがあって今の私があるのだと、今日その告白を私たちは見てまいりました。いかがでしょうか。私たちこの一年、またこれまでの私たちの歩みを振り返ったとき、思い出すだけで胸が痛くなる、悲しくなる、そのような痛み苦しみもあるかもしれません。しかし私たちがイエス様と出会ったとき、福音の恵みを知ったとき、そういうことを経て今私は神の恵みによって今の私になったのだと、今日共に告白してまいりましょう。決して私の力ではない。私が今日ここに立っているのは、それは神の恵み、それのみであると私たちは告白してまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神の恵みによって私は今の私になりました。これは今日パウロだけではありません。私たち一人一人の告白です。あの時があったから、いや、あの時があっても主の恵みがあったから私は今の私になったんだ。ここまで導いてくださったのは自分の力じゃないんだ、神様だ。今日そのことを知ることができました。心から感謝いたします。主、私たちが2024年の感謝を思い返すとき、何一つ私たちの内から出たことはありません。すべては主から出たこと、神の大きな恵みに心から感謝いたします。そして何よりもイエス様、あなたが私たちを愛し、十字架にかかり死んで葬られ、よみがえり、そして今も私たちと共に歩んでくださる、その驚くべき恵みに心から感謝いたします。2025年私たちの上にどのようなことが起こるか分かりません。しかし私たちは絶えず神の恵みがあったからこそ今の私があるのだと絶えず告白していくことができますようにお導きください。主の恵みに感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。